デボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。ジョイフルプレイズチャーチ、牧師の石原康弘です。今日は、詩編の145編の1節から13節まで、このところから、共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。それでは御言葉をご一緒に拝読していきましょう。
詩編145編1節から13節。ダビデの賛歌。私の神、王よ、私はあなたをあがめます。あなたの御名を、よよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの御名を、よよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さは、計り知ることもできません。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたが作られたすべてのものは、あなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちは、あなたを褒めたたえます。こうして人の子らに、主の大能の技と、主の王国の輝かしい栄光を知らせます。あなたの王国は永遠にわたる王国。あなたの統治は、よよ限りなく続きます。
アメン。今日はこのところから、主の憐れみに感謝する心。そういうタイトルでご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。この詩編の145編は、ダビデが神様に対して、まるで語りかけるように、神様に感謝を捧げ、そして礼拝をしている。で、そのようなとても美しい、詩になっています。このところをずっと見ていく中で、いくつかのこうポイントを、見つけていったので、今日はそのところから、共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。まず最初のポイントは2節に、日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの御名をよよ限りなく賛美します。ダビデはこのように神様に対する感謝を表しているんですけれども、このところからこの感謝というのは日ごとにしていくものっていうことをこう改めて、発見させられました。この感謝を日ごとにしていくっていうのはどういうことでしょう。私たちは日常生活の中で、何もなく守られたことに対して感謝できているでしょうか。それよりも何か自分たちが、どうですかね、嫌な思いをしたこと、また何か不足だったところ、そういったところに対しての不平や不満が祈りの中に出てきてないでしょうか。こう嫌なことがありましたとか、あの問題何とかしてください。あの人何とかしてほしい。こういうふうな、こう外部に対しての、こう何か要求するような祈りになってないでしょうか。私たちが、こう与えられている関係、また与えられている環境、そして私たちが守られて、愛されて、生かされている。最低限私たちは、神様に昨日も今日もそして明日も変わらずに愛されています。そしてそのことを私たちは、日々感謝できているかっていうのを神様から問われたときに、正直私自身は不足しているなっていうことを反省させられました。ですから今日はこれをご覧になられている皆様と一緒に神様にもっと感謝を捧げていきたい。そのように思うんですね。まず私たちが今日生かされていることについて神様に感謝しましょう。そして神様に愛されていることについて感謝しましょう。もし私たちが今、病院に入院して病と戦っているとしても、怪我をしてその痛みと戦っているとしても、もし厳しい状況の中に置かれているとしても、感謝しましょう。ダビデはどのような状況の中にあっても変わらず神様に礼拝し、賛美し、そして祈っていました。私たちの信仰生活に そのような日ごとに感謝を捧げていく心、もう日々神様に近づいていく心、そのような心がこうどれほど大切だろうかということが今日のこの箇所からこう改めて再発見させられました。そして二つ目のポイントは八節に、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられます、こういう下りがあるんですけれども、ここから主は情け深いお方であるんだ、このことを今日もう一度私たちは再発見していきたいと思います。なぜならば私たちの口から出る祈りが感謝よりも不平不満や神様にお願いするような祈りが多かったとしても、そのような状況の私たちをも神様は愛してくださってるんですね。しかも忍耐をもって情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられるとあります。私たちにもうちょっとこうしたらって言いたくなるような場面があるかもしれません。しかし怒るのに遅く神様はさらに恵みに富んでおられますとありますから、そのような不足な私たちに対してもさらに恵みを注いで包んでくださっているっていうことなんですね。これはすごいことです。私たちが何かにこうこの問題がクリアできなければこう何もご褒美がないよとか報酬を得ることができないよ、どちらかといったらそういう社会に私たちは生かされています。しかし神様は私たちが正しい時も正しくない時も太陽を昇らせ雨を降らせてくださる、そのような恵み豊かなお方なんですね。今まさに収穫の季節、秋を迎えていますけれども、私たちがそのような本当に地の産物を得ることができるのは神様からの豊かな恵み以外に他ならないということです。私たちはそのような神様に対してこうどのようなものであるべきなのか、この9節10節のところを見ていくときに、神様によって作られたものは神様に対して感謝をし、そしてさらにあなたの生徒はあなたを褒めたたえますとあります。ただ被造物が神様に対して礼拝をするだけではなく、私たちクリスチャンはその中でも特に神様を礼拝するものであるべきです。ここが最後のポイントなんですね。生徒は礼拝するものであるということです。私たちは神様に対して礼拝していくときに、それは私たち個人が礼拝しているのではなく、本当にこの被造物を代表して礼拝しているような存在だ、そういうことですね。アダムはエデンの園を治めるようにね、この地を治めるように、そういうふうに言われました。しかしその支配権がサタンによって取られましたけども、しかしイエス・キリストが私たちと神様との関係を回復してくださって、最も今まで以上にできるようになったのは何かって言ったら礼拝ですね。神様との親しい関係の中にある礼拝です。本当にこの関係が回復されているので、私たちは神様を礼拝し、そして本当に天の豊かな恵みのある、神様の恵みに富んでいるその天の本当に礼拝がこの地につながれていくんですね。そしてそれが私たちのこの地域に流れ出していくということです。最後のこの12節13節を見ていくならば、このあなたの王国は永遠にわたる王国。まあ天の御国はね、もちろん永遠なんです。しかも、そこは神様が永遠に統治されている場所。そして、この栄光に富んだ天の御国を私たちは礼拝の中でマヤ味として味わって、そしてさらに神様に感謝を捧げることができるということですね。私たちが礼拝する中でさらに神様の恵みを知り、だからさらに感謝が湧き溢れてくる。これは私たちが日常生活の中でちょっといいことがあった、ちょっと悪いことがあったとか、そういうことで左右されるものではありません。決して揺るぐことのない天の御国のこの恵みが私たちの人生にすでに訪れている、そのことを私たちが知ることができる。そしてその恵みを知ることによってさらに神様に感謝を捧げることができる。私たちが感謝を捧げると神様はさらに豊かな臨在の中で私たちにその恵みをさらに味わわせてくださるんですね。そして私たちの人生はさらに毎日毎日神様とのその親しい感謝をベースにした、礼拝する祈りをする、そのような関係に入っていくことができます。主が私たちの 日常生活の中で、さらに親しく望んでくださって、私たちの目を開き、そして私たちを覆っていた神様のこの恵みにさらに気がつくことができるように、そしてさらに感謝することができるように、そしてそれを私たちが独り占めするものではなく、私たちが私たちの周りにおられる人々、または町々、村々に述べ伝えていくことができるように、祝福のお祈りをして、終わりたいと思います。恵み光の父なる神様、皆が見て心から感謝いたします。主よ、あなたが私たち一人一人の中に、さらにあなたに対して湧き上がる感謝の心を与えてください。私たちの目をあなたが開き、私たちが今どれだけあなたによって愛され、祝福され、恵みを受けているのか、そのことを知ることができるように助けてください。私たちがあなたの御前に不平不満を持っていくものではなく、日々の感謝を、生かされている感謝、愛されている感謝を持って、あなたの御前に礼拝し、そしてさらにあなたによって作り変えられるものとして、固く立てられることを心から願います。どうか今日このメッセージを聞いてくださっているお一人お一人の人生がさらに感謝に満ち溢れるものとなり、あなたによってさらにその本当に恵みが一人で終わるのではなく、それを述べ伝えていくことができるものとして整えられることを心から願い、そして祝福します。感謝して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは神様の祝福を心からお祈りいたします。シャロン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。